こんにちは、滋賀漢方針会のニキです。本日が2020年の、8月の20日、酷暑です。はい、3日4日前にはね、40度を超えてる箇所が何箇所かあって、浜松で 41.4 度ですか、ね、日本 の、 こうタイ記録が出てしまったということで、太平洋高気圧の上になんで地球の反対側からやねんって感じなんやけど、チリ高気圧と2階建ての高気圧になってて非常に暑いという状態です。で、今日あたりからはちょっと山沿いではにわか雨が、あるいは夕立がで、週末に本格的な雨ということで、まあ、ここで酷暑はなんとかなるんじゃないかという予測なんですけども、新型コロナがね報告されたんが、武漢ってこれはおかしい、あまりにおかしいぞということでお医者さんが、報告したのが、去年の12月の末ですよね。でそこから日本に初めてそういう情報が伝わってきたのがお正月過ぎぐらいですね。僕は家族で城崎に行ってたらそこにニュースが入ってて、どうも武漢で変な肺炎があるぞということ、いやこれ SARS の再来やないかいというふうに直感したんですけど、で、そこから武漢の情報がだんだんとは広がってきたんですけど、突然のロックダウンというのが1月の23日でした。でこの頃一番ね大寒ですから寒いですよね。で、ちょっと最近ねブログをね見返してたんですけど、自分がどういうふうな、だから1月はねでもねもう完璧に他人事ですよね、僕書いてた。で日本島国やしそんな簡単に消えへんやろみたいな感じで、まあ多少はそうけど春節があるんでその時に持ってくるかな。でも水際対策がそこに何してたらって言ったら目はめちゃくちゃに緩かって、でその次にダイヤモンドプリンセスですね、豪華客船の中で流行ってた。ここら辺でちょっとおかしいぞっていう話だった。それでもね、2月の11日がこれからお話しするこの近畿青年養生大学の、毎年恒例の同窓会の日になってるんですけど、これ普通に京都に行って集まってますしね、だいぶ人手が少なくなってきたよ言いながらみんな平気で来てましたし、その2日前には東京も行ってますし、で16日も滋賀漢方針会の月例会やってるんですよね。でそこを過ぎた後に急に日本でもこう集団での感染クラスターですよね、今でいうね。でそれが、出てきて、でその、大阪のライブハウスとかで出たやつですね。でそれが10何人で10何人がこれが40何人に、これちょっとやばいよなって感じになってきたっていうとこだったんですよね。で、3月手前になって学校の一斉休校というのが突然発表されてという、でそこからのドタバタのことは皆さんよくご存知だと思います。ちなみに武漢から入ってきたウイルスに対してはこれはうまいこと2月末までにはこう、封じ込みができてたみたいですよね。ところが2月の中旬から、特に3月の頭にかけてヨーロッパから帰国してきた人たち、これが持ち込んできた、欧米型っていうやつの、この株が緊急宣言が出ていたあの頃まで席巻していたやつっていうことになりますよね。まあおそらくこれを第一波というふうに評価されるでしょう。でゴールデンウィーク明けてしばらくしてこれがかなり抑え込めたということで、ハンマー&ダンスですからね、ハンマーの部分がもういつまでもこう経済を止めとくわけにはいかないということで、ちょっと緩めて、でまあ皆さん動きましょう、ダンス、社会活動しましょうという、でダンスの状況になるとこれはもう感染が数が上がってしまうというのはこれは分かりきってるんで、でどこら辺になったらまたハンマーを振り下ろさなければいけないっていうか、でこのハンマーとダンスの、バランスでコントロールしていくということなんですけども、まあこれがお盆ぐらいまでのものすごい数ですよね。7月入る手前までは1万人ちょっと超えたぐらい、1万5000人もいってたかな、今やね5万5000人ですね、あっという間に4万人増えてるんですけど、まあここら辺のことを細かく言い始めると話が前に行かないんでですけども、まあそれもやっとこうお盆の時に、ソフトのハンマーを振るうことによってできるだけこの休みの間出るなということになって、やっと下火になってきてるかな ていうようなところら辺のが状況です。で、もう一つはそのワクチンの開発がね、この3週間の間に話がだいぶ出てきてるんですけども、ロシアがもう10月から、国民に打ち始めるよっていうことで、たら一斉にそんな危ないこと、臨床試験っていうのがまず第一層というのが、1人の患者さんに、患者さんじゃないボランティアに打って、強烈な副作用がないかっていうことを見る。で第2層っていうのが、これが少人数ですね、5人から10人15人ぐらいの組を3組4組ぐらいをして、で、ワクチンっていうのは、まあ、このカルピスみたいなもんで、もともとの原液は濃いん でそれをどれぐらいまで薄めても効果があるかっていうようなことを見る。それからちゃんとその、ウイルスに対する防御反応を示している、あるいは、まあ、その、こう攻撃反応、治癒の、こうことが出てるのかっていうことを見るってこと。だからこの第2層っていうのが結構こうデータを取るのにね、次の段階に行くのにかかるんですよね。で第3層っていうのが、これがもう何千人から何万人規模で、半分はその食塩水しか打たない、で半分は本当にそのワクチンを打つということ でもちろんボランティアにはそのどっちが打たれてるのかわからない。でちゃんとこれでその本当に効果があるかっていうことを見てっていうことになるらしいんですけども、はい、何遍も何遍もこれ記事読んだんで覚えてしまいました、こういう形でいくっていう。でこの第3層をもう省略してやるんだということで、で周りが危ないよって言ったんですけども、でもそんなもロシアの中でやってくれることやし、それがもしもものすごい効果があってロシアの患者が激減するわ、感染防止ができる場合ってどうなるんですか、みんながすぐにちょうだいって言いに行くに決まってるんですから、だからまあそれは大いにやってもらおうじゃないかというふうにこう話がね、変わってきています。サウジアラビアなんかもいきなりロシア製のワクチンを契約したという話ですし、で、そうしてるとね、まあ、他の、製薬会社も正しい情報なんて絶対出してるはずはないと思ってたんですけども、情報戦ですからいかに、ビジネスでお金を儲けるかですか。いやうちは開発はしてますけどもぼちぼちですわって言いながら、はいできましたって突然出るかもしれませんし、ね、順調です順調です、買ってね買ってねって先にもう契約だけこう取り付けて、でなんとかそれに間に合わせようって必死になってるかもしれませんし、からインドなんかも突然ね、もう第3層に入ってる薬がありますよってこう言い出したり、中国に関しては臨床試験をやってる薬が7つあって、そのうちの5つが第3層っていう話ですけど、まあちょっと中国は信用できまいな、うん、軍人さんに打ったりとかね、から囚人にね、ええとも悪いとも言いたいのプチュッと注射したりとか、まあこういうこときっとやってるやろうし、それから、マスク外交って言ってね、3月にマスク足りひんでしょう言ってこう中国から差し入れましょう言ったら、まあ粗雑なものを送ってほとんど突っ返されたっていうんです。まあそういうことを未だにやってますから、まあ中国産のものが出てきてもなかなか海外からの引き合いっていうのがあるんかなっていう気はしますけども、うん、まあでもそれでもその、どっかがワクチンを出すということになってくると、当然引きずられて他の企業も発売に踏み切るでしょうから、だから、一番早いのが12月末って言われたのが、まあ1ヶ月ぐらい前倒しにされると、まあ結構この真冬に間に合うんじゃないかなっていうやや楽観的なところをね、考えていたりしますけど、はい、前振りだいぶ長くなりました。今回は予告しておいた通り、僕がその、この世界に入ってよしこれでやるんだということの決定的なこう事件というか出来事になった近畿青年養生大学ということのことについて話していきたいと思います。ですから学術的な話というのは薄いですでもね、特に、今こう技術習得に宿泊していられる方、それから初心の方にとってはかなり貴重なお話になるんじゃないかなと、まあ、自負しておりますんで、ベテランの先生は、まあ、ニキが昔そんなことしとったんかぐらいで聞いていただければいいかと思います。では行きます。ちょっと項目数が多いんですけど早いですこれは。はい、まず、一番目として、船で、旅する、意義ということなんですけども、まあね、いろんなね旅がありますよね。で、 あの豪華客船の話が今さっき出てましたけど、船の旅っていうのはね、昔はまあ海外に行くにはもうそれしかなかったわけですけども、今や船の旅っていうのは一番あのこの、豪華 で 時間もあの十分に使って、お金も使ってという旅になっています。で、閉鎖された空間とそれからまた陸に着いたっていうことね。で、僕水っていうのはね、もともとね、ものすごく好きやったんですよね。あの小学校の時から水泳がそこそこ得意やったっていうか、まあ、割と、早く泳げるんちゃう兄貴はっていうふうに言われて。まあ、ただ、今みたいなスイミングスクールなんですか、正式に習ったことがもう全然ないような状態だったんですけどね。で、その次。はい、1.1。海の文字には、母が入っているということで、三髄辺にね、あれ上はなんていうのかなで、その下に母っていう字が出てますね。やはりね、生物のが現れてきたのはこれ海の中ですからね、生命 の, こうあの根源母というのは海なんですよっていう、ああいう意味なんですよね、うん、すごくこうやっぱりこう漢字を作るところに分かってはったということなんですけども、で右矢印で、水面の、きらめきを見るのが、とても好きだったっていうことなんですけども、僕はあの滋賀県生まれの滋賀県育ちです。でこれね、滋賀県の子供ね、よう幼稚園ぐらいとかでまで勘違いしてるんですけど、あの琵琶湖を見てね、海や海やと思ってるんですね海やったらね、こっちだったら彦根ですからね、あの東の方なんですけどね、なんで西郷州が見えてんねんという話なんですけど、まあそれでもこんだけでかい湖ですから、これ海だとね思ってね育ってきてるたんですよね。で、その琵琶湖のね、水面のね、きらめきっていうのを、ね、見るのがすっごく好きだったんです僕、うん。で、あとはね、琵琶湖はね、しっかりね波が出ます。で、満ち潮と引き潮っていうのがね、干潮満潮ですね、もあるんですよね。で、滋賀県の人でもこれあんま知られへんけど、ちょっと余計なところに話がいきますけども、なぜ波が起こるかなんですけども、これは、ね、月の引力の関係なんですよね。だからそこそこでかい、湖だとこれはね、波が出てます。例えば滋賀県でいうと余呉湖ですよね。から、でっかい湖っていうと島根県の宍道湖とかね。から今はもう鯉の養殖休めてしまいましたけど、茨城県 の霞ヶ浦なんかでもそうですし、それから浜名湖もそうですし、まあ、これぐらいのでかさになってくると月の引力によって、こう水が引っ張られて、でそれが水の重さで戻ってということで波ができるんですよね。うん、都市のおっさんおばさんに聞いた時にね、あれ風があるからちゃいますけど、いや風でね波が大きくなるかもしれんけど、そんなんではね、今度は波がなくなるやろって、ベタ波の時でもちゃんと波起こってるやろって言ってんだけど、ということであれは月の引力によって起こってる。でその水のやつを見てすごく好きやった。からね、例えばボートなんかに乗ってもね、そのと水面がこう目の前にあるでしょ。いやあれもものすごく好きなんです。で自分で泳ぐようになってね、高校生になってゴーグルをかけるようになったらね、自分が泳いでるね横でね、こうみな、こう水面が見えるんですよね。だから視力がある時にはね、ゆっくり泳いでいい時にはね、こうわざとね、右の方に右目しか見えませんから、で顔を上げてこう水面を見ながら泳ぐっていうのが好きだったんですね。でそれがちょっとアダになってクロールのこうスタイルがね少しねおかしいというのだいぶ直された時期があったんですけども、はい、次いきます。はい、1.2、少年の、船との偶然の、出会いということで、まあそれでね、船っていうのは研修をするのにすごくいいとこ場所だっていうことは、そのいろんな例えば遣隋使遣唐使の時代から、その後もね、勝海舟がアメリカ行って帰ってきて、でただ単なる船旅っていうのは危ないんですけども、でもその中でね研修するということすごく意義があるということが分かってたんで、で、滋賀青年の船っていうのがあったんですね。これは琵琶湖汽船のものを借りて1泊2日ないし2泊3日で、県の青年団の人たちが乗ってたんですけど、 で、これが10周年の時に、一遍外洋に行こうじゃないかということで、フィリピンまで、行ったという経験が、あるらしいんです。で、この時にたまたま私乗りたいんですけどって言うたんやけど、もう締め切ったら、あ、お前中学校の英語の先生してね、英語の授業の講師生言うてね、団員よりも若いのに、その講師陣の方に入って、ほんで毎晩で知事のね、晩酌の組役をしてたというね、方がね、昔患者さんで来られてましたけどね。はい。で、それが大成功やったんで、じゃあ今度は、少年の船っていうのができてないからやろうじゃないかということで、中学生を対象に、沖縄への、1週間での旅っていうのが、こう、企画されて。で、僕が中3の時だったんですが、たまたまね、来ない、行かないかという話が。で、僕はそれまで純粋培養でね、純正培養で、小学校、中学校とね、盲学校しか知らないんで。だから一般の中学生の子っていうのがどんな子なんかとかいうのもほとんど知らない状況ですから、だから興味本位でね、あ、行きますって言ったんですよね。まあ、この少年の船の話も結構あるんですけども、これやってると本論の方に全然いかないので、省略しますけども、一つね、僕の性格が現れているところは、すごく感じたことがあった。で、障害者ということについて知らない人たちが多かったんで、どうしても訴えたいというので、夕べの集いというやつがあるんですけども、その時間で僕に15分ほど発表の時間をくれないかって言ってね、リーダーに直談判して、で、みんなの前で話をしたっていうね、ことがありました。まあ、それが今こうやって話をする性格の基礎になっているかもしれませんけども。はい。で、1.3、近畿青年養生、大学の、存在を、知るということで、右矢印、2度目の、チャレンジで、乗船ということで、はい。で、その少年の船っていうのがね、ものすごく良かったし、人生、こんなに大きく目を開くことがあるんだということで、機会があればね、また船に乗りたいなって思ったんです。そうしたら、僕の、高3の時やったかなの時に、滋賀県の担当がちょうど回ってきてて、近畿青年養生大学っていうのがあるんだっていうことを知りました。で、乗船できるのが20歳からっていうことなんで、専門理療科の2年生が最短ですんで、2年生になったら絶対乗りたいなって思ってました。ところがね、この2年生の時にはね、選考で落ちたんですよね。はい。で、まあ、この落ちた理由とかは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、年齢的にあんたは、まあ、もう、再チャレンジがいくらでもできるやろということと、その、20歳になったばっかりや世界に飲酒のこととか、そういうのが、まあ、主だったわけで、障害者という枠ではなかったんですけど。ただ、まあ、少年の船のね、関連で僕どうしても乗りたいんです、言ったら、ああ、君やったら乗ってほしいなって、県庁の人が言うてはったのに落ちたっていうので、ね、すごいね、腐った時期がありましたけど。で、3年生だったんですけども、就職のこと、その他いろいろあるんですけども、絶対どうしても乗りたいということで、2度目のチャレンジで乗ることになりました。はい。はい、大きいに行きます。養生大学ですね。略して養大というんです。養大の概要ということなんですけども、はい、2.1、遠隔と、それまでの、経過ということなんですけど。まあ、これね、昭和50年代ぐらいっていうのは行政結構ね、お金があったんですよね。で、いろんなこともチャレンジしようということで。で、近畿テレビ知事会議とかいうのがあったらしくて。で、そこでね、誰が言い出したんかわかんないけど、竹村じゃないかなと思うんですよ、滋賀県知事のね、当時のね。後に新党先駆けの党首になりましたし、細川内閣の時に官房長官やったムーミンパパですけども。で、これが近畿の行政で集まって、その船の事業をやろうじゃないかという話がこうまとまったんですよね。困難がまとめられるって言うんです。で、大阪、兵庫、で、京都、滋賀、奈良、和歌山に、福井、三重の、8つの、府県でやるということが分かりました。で、まあ、ちょうど行くのにはね、鑑真の反対ということで、中国ということで、第1回の担当が兵庫県やったかな。 でこれ滋賀県は滋賀青年の船って言ってるんですけど、兵庫県はね兵庫県養女青年養女大学行ったんで、そこの青年養女大学を取ってきたという名前があるんですけども、はい。で大体がね13日ないし14日かで往復で、これがね研修の内容っていうの詰め込み方、それから船に乗ってる時間ばっかりが長いということで14日間に伸びて、僕たちの行った第7回の時が、15日間やったかな、うん、ということでやってます。で2回目が大阪、3回目が京都、4回目が滋賀の担当やったということで、ここで僕が知ったということです。で、僕が、第、6回の時は和歌山やったかな。で、これには乗船できなかったんですけども、第7回が福井県から、というの担当でした。はい。で、2.2 第7回の、概要と、日程ということなんですけども、福井県が担当ということなんで、使った船は新桜丸というやつですね。はい。あの頃はだから研修船っていうのが大流行りだったんでね、何隻かあったんですよね。その後に乗ったその日本丸っていう船なんかも、これから商船三井なんですけど、まあ今ちょっと、おっとファイルに以外の電話が入りましたけども、はい、失礼いたしました。で、学生が、大体440名ぐらいで、スタッフが70名ぐらいで、総勢510名ぐらいでね、敦賀から、天津に行って、で天津から北京で、ここからね初めての分断行動っていうのをやったんですよね。で、7つのコースに分かれて、A が確か、大連の方に行ってます。から、B がね、内モンゴルの方に行ってますね。はい。僕もこれ内モンゴルっていうの興味あったんで、第一希望にやってたけど落ちたやつですね。から C がね西安ですね。西安関陽で、 D コースが僕が行った、武漢と長沙。まあ武漢ね、さっきから何とか出てきてますけども、あそこの都市にこういてたんだなっていうことをね、思い出します。から E がねちょっと思い出せないんですけども、 F が広州の方行ってます。で G が南京無釈で、これが約1週間ぐらい内陸の方を行ってで、で北京に上海ですねに再集合して、で、そこからその今度神戸に帰ってくるというのが日程でした、ね。はい。まあ、こういう感じで進んだということで、いよいよ針の話に入っていきます。3、針治療に、取り組むということなんですけども、3.1、事前研修では、まだ経絡、治療の、概要を、飲み込んで、いなかったということで、ね、宮脇先生のところにこうお世話になったという話を、ね、見学させてもらって、でここで一気にこの治療っていうのをやった。でも事前研修がね始まったんが、まだ6月の、半ばぐらいがまず府県別の事前研修があって、で、7月の頭のところで1回目の顔合わせで、その後に2回目の事前研修っていう形を、やってるんですけども、この事前研修の段階ではねまだ経絡治療っていうのはね飲み込んでないんですよね。うん、テストのためにね誤溶血をねもっぺんね覚えてたりなんかしたっていうのがねあったりしましたけど、まあさすがに2回目の総合研修の時にはもうこれは、自分でもある程度その本地方というのをやってたっていうことなんで、まあ本地方については概要としては分かってるぐらいでした。ただやっぱり外来患者さんにもやっててもね、あんまとの組み合わせとかいいのでね、なんせ宮脇先生のところでなんで本地方終わってるのに背中にも針するんですかっていうようなことを聞いたくらいの状況ですから、まだこの時点では、とてもじゃないけど他の人たちに針をするという段階ではなかったです。で、宮脇先生のところで大きな 見学をさせてもらって、3.2、出航してしたならいきなり船酔いということで右矢印、内観への指針ということなんですけども、一人ね、絶対私船酔いするんですっていうねやつがね女の子なんですけど、でなんでお前そんなに乗るんやって、飛行機のツアーかなんかせえよと言ったんやけど、やっぱ長いし、そのいろんなこと体験する、ほんで絶対この容体っていうのがいいって聞いてたから、で船酔いするの分かってるんやけども、乗ったんやっていう人がいてて、で、僕が言っててよかったって言ってね、いきなり言われたんですけど、まあ出航して、その日のもうウェルカムパーティーぐらいにはだいぶよ、あの船酔いが来てましたよね。はい。で、その、あくる日、後からはずっとこう、朝昼晩とかね、治療してて、まあ一番ひどい時にはやっぱ全然起きられなかったんですけど、それでもね、研修にね、半分ぐらいは参加できた。で、船屋にはね、何をしようかということで、いろいろ、見てたんですけども、小里克幸先生がね話されてたのは、こう占い手のお灸っていうのはすごくよく聞くって話でも、そんなにお灸はできないし時間もかかるしっていうことで、船酔いバンドってかいいのでね、あれ言ってんの、あれは内科外科のところに当てますよね。で、心包系っていうのはね、どの経絡にもこう聞くだろうと、いうこと、それから秘境の時にね、非心包と使いますから。じゃあこの内観のところは五行穴に当てはまってないし、ここに針をすればどうかなっていうことを、ね、計画していったんですよね。で、長平心の八部ですけども、これをね、まだ頬の実技っていうのがこう一応分かってたんですけども、今でいうね、紐血脈かね、筋肉ぐらいのとこだから5ミリぐらいまでグッといったんです。となんかね、すごく抵抗があるんですよね。で、そこのところで、ちょっと、何か来るのをいたって、ぐっと抜針すると、ぐっとじゃない、パッとですね、かっこよく。すると、そうすると、脈がね、その当時の沈めて陰茎浮かせて陽茎の比較脈診の見方ですけども、結構整うんですよね。まあ、それは、ほんの深い針をするとね、血を動かしてるんですが、ある程度整いますよね。でもね、これね、効果出ました。うん。今だったらどうするかな。二気式低心を、太い側を抑えますかね、それとも細い側の方を抑えますかね。多分ですけども、今だったら気経専用心ですね、一番新しく作ったあれで内観をやるか、もしくは団柱とそれから中府雲門のあたりを使うんじゃないかなって思いますけど、はい。3.3、上陸前から、疲れがということで右矢印、間日照が、直行ということでね、まあいろんな、ね、行事、それからね、先ほど言ったみたいに普通だったら、今までそれまでの回だったら、天津北京って言ったらまた戻ってきて、天津からこう海で、上海の方に行ってっていうようなことで一度船に戻ってきてるんですよね。だからそれなりにこう上陸の時に余裕があるんですけども、1週間ずっと内陸を回ってきてっていうことなんで、全部の荷物を下ろさなあかんし、それからなんかそれまでにみんなで作る作品とかがあったりすると、半分以上もう船の行きの船で作っとかなければいけないというでタイトな日程だったんで、そうなってくるとね、頭痛がしたりとか筋肉痛がしたりとかね、するんですよね。これなんとかならんかとかね、これ寝れんようになったらかなんしとかね、他から作業もせなきゃで、この時にはね、覚えたての肺と間日症ですよ。絶対その痛いと言ってあった時には間日というのがあって、なんかそのように脈も見れるしっていうことで、これでね、筋肉痛っていうのが、特にねよく覚えてるのがこう首のところにね、宮脇先生のところに行った時にコブのようなね痛みがあるって言って、でこれ間日ちょっと刺すからね見とけよって言われて、本当にね、関係に多分ステンレスだったと思いますけれども、針をされるとシューッとその大きなコブがね引いていくんですよね。で絶対そういうのがあったらやってやろうと思ってたんですけど、まあこれがものの見事にまず当たりましたね。船酔いの次は、はい。 3.4、天津は無事に通過ということで、まあこれは何でもないところですね。とにかく、自転車が多いということが、まあ、一番印象に残ってました。はい。3.5、北京到着から、冷房病が、ということで、右矢印、人民大会堂での、決死の、志らくということで、こっからが修羅場に出てきます。はい。まずですね、冷房病がみんな出てくるんですよね。暑い、ちょうどこの8月15日から27日までの間でしたから、で、バスでもね、どこでもね、みんなね、やっぱりね、ガンガンに冷房を効かしてくれるんですよね。で、しかも中国のバスっていうのはね、今でもそうでしょうけど、まあ飛ばす飛ばす。で、今の道路はだいぶ良くなってるでしょうけども、高速道路がなくなってしまうというのがガッタガタのところなんですよね。万里の長城行くところなんかはね、本当山道を登っていくんですけど、そんな山道でもうちょっとね、日本のね、いろは坂のとこなんかでも、もうその知らない人が行くと、こんなバスのところそんなスピード出してっていう風にね、みんな言われるみたいですけど、もう慣れてる人はそんなもんらしいんですけども、まあそれよりもはるかにすごいスピードで、奈落の底にいつ落ちるんちゃうかというようなスピードで行くもんや境に、まあそれでもヒヤヒヤしてますけど、冷房病が出てくるんですね。で、だるいだるいって言って、まあ応急処置で、内科やったりとか、あと首筋やったりとか、いろいろやったと思います。はい。どうしてもこう、という時には昼食なんかの時に軽く寝てもらって治療をしてたと思います。で、この後なんです、人民大会堂に僕入ってるんですよ。で、普通は入れないんですけど、何かのコネでね、たまたま入れたんです。で、会議をやってるあのとこなんかもいて。でね、普通はまあ、それでももうそこで終わりなんですけども、向こうの青年たちと人民大会堂の、なんか、レセプションホールみたいなところでね、宴会があったんですよね。すごいですよね。ただまあ、中国の側の方が入れる人が少ないんで、大抵のテーブルは日々交流やったんですけど、日中交流じゃなくてね。で、そこでね、一人ね、倒れたんがいてるんです。もう疲れたから。だから全然頭がね、痛くてどうしようもね、もう起き上がれない。脇から抱えてもって。で、熱も出てきてるしって。で、ちっちゃいね、三拍子を持ってたんですよ。で、これを使おうということ。でね、倒れた人もね、看護婦さんやったんですけど、もう一人の看護婦さんにね、協力してもらって、で、なんか日本人で病人がいてるらしいけど、こんなところで病人出られたらかなわ言って警備がね来るんですけど、いやどうもないどうもないとか、じゃあちょっとその単なる下痢やねんみたいなことをね言うてもらったんやと思います。で、覆い隠してもらって、でいよいよ志らくする時なんかでは他の女性にも来てもらって、こう周りを囲んでもらって見えないようにして、で志らくをしてということをしました。二度目の電話だ。はい、二度も電話が入るという新記録を作ってしまいましたが、はい、志らくをしたんですよね。で、これで赤みが戻ってきたっていうことで、まあ一緒の組だったね、普段すっごい怖いその看護婦さんなんですけども、まあそういう技術ね、しっかり育てやってっていうふうに言われました。ちなみにこの方今ね鈴鹿医療大学の、教授なんですよね。すごいですよね。で、鍼灸学科の方も多少教えにくい、鍼灸学科の学生が態度悪いとか言って怒られたことあるんですけども、すまへんって言っておきましたけども、はい。3.6、武漢へ、向かう、飛行機での、いつということで、右矢印、度胸が、座ってくるということなんですけども、で、明くる朝北京から、武漢へは中国軍のねジェット機で行きました。まあ戦闘機には乗せてもらえませんよ。そういう、こう、輸送用の飛行機がやっぱりあるんでね。で、北京空港といっても軍用の空港なんですけど。まあ、ほんでも、団体旅行がね、ちょろちょろあるみたいでね、普通に売店もありましたけど。まあ、ちなみにちょっと余計な話なんですけども、日誌をね、毎日書いてるんですけども、で、僕がまあ、7組の一班というところやったんですけども、 あ、じゃあ7班の1組や。間違えたか。で、その組日誌をその書いてて、で、ベッドにね、忘れてきてしまったんですよね。で、えらいこっちゃー、大事なみんなの記録がって、思ったんですけども、そのさっき言ってた分断行動の出発がすごい遅い組があって、僕たちの組は早かったんですけど。で、連絡をしてもらって、そしたら部屋にあるよということで。で、それで、うちの、7班1組の、組日誌というのは、内モンゴル経由で上海で戻ってきてるというね、まあ、こういうことがあったりしたんですけど、はい。で、飛行機が飛び立ちました。そしたらね、ここでね、胃が痛いっていうやつが、腹がもう強烈に痛いって。で、看護婦さんはね、乗ってはるんですけどね、やっぱ看護婦さんはお薬しかないでしょ。で、もう飛行機が上昇してるけど、とにかく、ただ、2時間降りられへんぞという話でどうなる。まあ、やるしかないよな、ということで。で、できるだけリクライニングさせて、で、やるんですけども。まあ、僕も斜めになりながら飛行機はそんな、ジェットコースター見てぐるぐるはいかないですけどもね。脈もそんな材で見たっていうのがあんまり経験がないというか、応急処置用の材での脈は見たけども、こんな状態で小決定するとかいうこともないし、まあ、とにかくそれに背中の表情をしようとかいうのもね、これなんかしたんかしてないか、あんまり、ね、一応したような気はしないでもないんですけども、とにかく本地方で治さなければいけないということで、治療して、まあこれもやっぱり必死のパッチというか、針よりも僕の切れ直してたんじゃないかという気がしないでもないですけども、まあこれが直すことができたんですね。もう降りる頃にはほとんどどうもないということ。まあこの辺りからね、こんな2つのすごいことがあったらね、度胸がついてきますよね。ということで、3.4、武漢での、疲れから、高熱の、強制帰国を阻止ということで、まあ、武漢についてからね、僕もねちょっと疲れてね、微熱が出そうな、ことなんかあったりして、ちょっと一回外の散歩を禁止されたりしたことあったんですけど、冷房病それから疲れの続きで一人ね、高熱が出てしまって、で、40度を超えてるんですよね。で、現地のお医者さんにもスタッフが見せ張ったんですけど、これは具合悪いぞと。で、これが明日の朝に、調査まで今度は列車で移動するんですけど、これが下がっていなければもうこの子はここから武漢の空港から日本に強制帰国をさせるという、なんとかせえってなんとかせえって言われても僕もようわからないんだけど、現実の治療がどうしたんでしょうね。これも覚えてないです、正直。でも多分ね、あれです、この時に、ね、1時間おきとか30分おきとかで繰り返して治療しようということをひらめいて、やったんです。で、まあ、どれぐらいの頻度でどういうようなことをするかとかいうの、そんなことを覚えたんじゃないかなって、思います。で、夜中とかね、朝方にもね、この子 の部屋にはね、行ってね、治療して、で、朝にね、もう、微熱、出発する頃に解熱してて、よかったーっていうことでしたね。はい。から次ですね。3.8、調査は、蒸し暑いということで、右矢印で、再びの、冷房病で、さらに右矢印ですけども、隣の、8班はダウンということで。で、まあ、うちの、ね、7班については、まあ、そういうことで、だんだん度胸もついてきましたし、とにかくね、調査はね、滋賀県の、姉妹都市で湖南省が、で、そこの、首都ですから、名前はよく知ってたんですけどもね、とにかくね、武漢の方がもう三大ボイラーって言って、武漢と、それからどこやったかな、四川のとこと、で、そこにね、次に重慶と調査っていうのね、が熱いって言われて、五大ボイラーって言われてるところなんですけども、武漢はね、そんなに湿気がなかったんですけど、調査は湿気があって、だるいだるいんですよね。はい。まあ、それでもうちの方は、まあ、どうもなかったんですけど、隣の一緒に分断行動してた8班っていうところがね、これがね、もうダウン続出。はい。 とにかくほんで7班がなんでそんな元気なんやっていうことになったら2期というやつがおるぞということで、ここで8班にまで引っ張られてってね、何人もね治療をね、するようになったんですよね。ですごくね、あのスケッチブックでね、あのこうすごい、隠し芸をね調査で披露することになってたんですけども、武漢では7班が担当して調査が8班だったんですけども、これがあのこうできなかったととうとうっていうね、そういうことがありました。帰りのあの船で見せてもらった時はすごく感動しましたけど。で次、3.9、上海で、集合すると、キャビンに、軟禁状態ということで右足ですね、はい。でね、やれやれもうこれで、ね、みんなが集合したからと思ったので、ね、何のことだね、こっからの一晩がね地獄やったんですよね。内モンゴルに行ったところのスタッフがもうなんかいろんな体験がありすぎてこう不眠で全然寝てないと、なんとか寝かしてほしいって。もう一人の人がね、何だったかな、これもねちょっと症状がね思い出せないけど、これもあまりに症状がひどいんで、なんとかせえというふうに、うん、もうスタッフ業務がこう続けられないからどうしようかなと、とりあえずここまで分断の間はこう戻ってこないと仕方がないんでということだったんですけども、そしたらこういう針のやつがおるぞという話になって、本当にどうでも治せというふうに、こう軟禁状態になってね、治療させられたというのがありました。まあこれもほんでももうこの頃にはね、度胸がだいぶ、ついてたというか、つかざるを得なかった。で、右足し、キロは、台風の、中で、船酔い治療ということで、台風のね後ろ側をね船っていうのは走ることはできないんですよね。これ巻き込まれていきますから。ところがこれから来る台風についてその前を突っ切ることはできるんです。だから1万トンを超えてる船っていうのは原理的に沈まないんですね。ヨットみたいにして下にもう一つ持ってるということもあるし、それから大きさから言うてね。ですからこの学生の僕としてはね、3日くらいね日程が伸びてくれる方がみんなとたくさん入れていいなと思うんやけど、まあ社会人はねそうはいかないです。だから今ちょっと出航の日程を調整すると、そのまま帰れるからということで、台風の前を突っ切って帰るという話になりまして、これ養生大学で、ね、第5回と第7回のこの2回しかないらしいんですけどもね、また余計な話しますけど、レストランに行くとね、もう半分以上の人が船酔いで食べに来られないんですけども、食事がちゃんと用意されてそのお皿が飛ばないんですよね。すごい、さすがに汁物はやめとこうかいう話だったんですけども、僕ステーキ2枚半食べたもんね、3枚やったかな、あの時食べに来てるんですけども、食べろ食べろいう話でね、はい。でまあ持って帰れるものは持って帰ってあげたりとかはしてたんですけど、まあ余計な話になりました。でもう完璧に野戦病院です、こうなってくると。でキャビンにたどり着けずにその廊下で倒れてる人とかもいっぱいいますよね。でこれどうしようかということで、もう内科のこう針をどんどんしていくんですね。そうすると立ち上がれたとかね、激しい吐き気がこう、なくなったとかいうことで、何十人治療したかわからないです。で一番ね覚えてるのが、その妊婦さんがね一人やったんですよね。でバランス崩してて、そのお腹押さえたらあかんしね、この人絶対治さなあかんしねっていうのでね、この人はもう廊下ですけど、ね、ちゃんと本調から標準まで全部やったと、思います。まあ困難を乗り越えてきた養生大学だったということです。はい、概要としてはここまでです。で、4、現地での、反応ということで、まあ針を捨てるってことなんですけども、はい、4.1、調査での、学生ということなんですけど、これ右矢印で、そんなんで気分かいというふうな反応でしたね。現地の学生の方ね、とお話した時で、中国心を僕刺してほしいなって言ったけど、いやこれはまだちょっと私は刺せないっていうこと、じゃあこっちが刺してあげましょうということで、響きってこんなんでできるかっていうことですから、こう響かす方法も知ってたんで、やったら、あ、響くなぁって。でもこんなちっちゃいもんで、っていう反応でしたね。確かにね。それから、脈診のことはやっぱ知らないって言われてました。4.2、上海の、日本人は、興味を、示したが、ということで、 上海中医学院にちょうど留学しているという日本人の方が、船上パーティーの方に、招かれて来られたんですけど、まあ、ほんでお話しさせてもらって、こんなこともありまして、あんなことで実際に針なんかもやって、すごいなっていうか、その脈を見てっていうのがやっぱりっていう。でもその頃になってくると、ね、脈診もね、まあ、めちゃめちゃなんで、なんか我流が半分以上なんですけども、あなたの状態は今こんなんでしょうみたいなやったら、ね、当たる当たるみたいな感じですごく興味を示されて、で関東方面だということなんで、東洋針薬科をお尋ねくださいっていうふうに言ったんですけど、来られてなかったような感じしますね。はい、で最後に行きます。5、技術習得は、数と、決断力ということです。はい、この20回目のファイルで、絶対的に言いたかったことは、僕はもうここなんですよね。で、なんでわざわざこんな半分どうちゃでもいいような学術的にも話をずっとしてきたかっていうと、まず数を見ること、それから、お話の中で分かっていただけたと思うんですけど、決断力を持つことなんです。で、診察というのは、どれだけ取捨選択が思い切りよくできるかということですね。こう膝が痛くって、腰も痛くって、ほんで昨日は小村帰りがあって、足の小指のとこが腫れててって書いて、でどの情報が必要で、どの情報は不要なのか、あるいはこれはもう一緒に関連のやつだから、こいつはわざわざ治療しなくてもいいやろとかいうものをこう切り捨てて、本体はどこなのかということを見極めるということは、これ取捨選択なんですね。これを思い切りよくすること、これが診断の診断力のかなりを占めてくると、思います。で、診断力イコール、これは治療をどうやって進めるかということの決断力になりますから、ね、決断力は言い換えると、これはいろんな症状の中で、もう必ず出ることです。うん、どこを切り捨てるのか、どこは引き上げるのか、取捨選択するということです。で、ここで右矢印で、上手くなってから、やろうというのは大間違いということです。さらに右矢印で、正しい認識は、体験によってのみ与えられるということです。まずはね、自分でやってみましょう、上手くなったらやろうとか、もうちょっと基本指針が指導の先生にこう褒められるようになったらやろうとか、これ間違いです。もう絶対にもうその日からやることです。で、他人にやるんじゃなくて、まず自分でやってください。この頃の研修会で一番不満に思うことは、僕何かっていうと、まあ、こんな風なこう技術の針とかね、針の持ち方がありますよって。で、その持ち方のとこまではいいんですけどね、すぐにね、じゃあその研修会に来てる人の針ね、ほんじゃやらせてって言われるんです。これ僕この姿勢一番最近の研修会で不満に思ってるところです。持ち方が分かったら、まずね、一番実験する体は自分の体にあるんだから、だから自分の体に針を押し当てるだとかね、自分の体でその言われた手法をやってみるとか、手血をやってみるだとか、自分のその骨でどうなるだとか、これをやって、でさらに研修会だから仲間同士だからやらせてねばいいんですけども、治療室だったらもっとさらに自分の体でやってやってやってやって、それからでだとやっぱちゃったらダメですよね。うん、研修会で教えてもらったんで、で、あくる日に患者さんにやったんですけど、うまいこといきませんでした。行くかい、そんなもんという話なんです。力がだいぶ加わってきたことで、最後に、行きます。感謝は、相手から、湧いてくる、気持ちのことということで、針の技術、それから体験もいっぱいさせてもらったんですけども、僕がこの近畿青年幼女大学で学んだこといっぱいあります。いっぱいあるんですけども、その中の、忘れられないことということはね、感謝の気持ちっていうのは、相手がこう、の気持ちから湧いてきたもの、それです。で、もうすごくね、態度で、ね、分かることもあるんですけど、やっぱりね、言葉でね、してもらって初めて分かることやし。で、よく聞かれるのがね、いっぱいいろんな先生、患者さんに感謝されたでしょうとかね、感謝される仕事をしたかったとか、これも大嫌いな最近の傾向ですね。ごめんなさい、またちょっと口がですけども、うん、感謝っていうのは相手がね、あ、よかった、してもらえたとか、こんな風にもう本当にもう あの自分の立場でっていうふうに思ってることです。でこちらがね感謝してもらおうとかね感謝されたいとかねそんなものをね思うのは違うんだということね。大きなねあの集団の中でそして困難なことの中で非日常の中で、そういう気持ちの方向に持っていけるようなねあの仕事をあのするということこれに僕は出会えてよかったなっていうのがねあのこの近畿青年養生大学での体験だというふうにまとめることができると思います。はい、ファイルがね20まで来たんで、この先の予定はねまたいろいろと滋賀漢方針医科の先生たちと、相談しながら続きはやっていきたいということで今回は次の予告はなしで、終わりたいと思います。最後のおまけ、以前にも一度やったんですけども柳下俊夫先生の名言で締めたいと思います。
ここでですねあなたがもう一歩伸びようとするならば